イザヤ書40章からです。ですね。イザヤの40章ですが、ここから、このもうすでに読まれた方はこうガラッと雰囲気が変わったことに気づいたかと思いますけれども、40章の1節がまさにこの後半部分のすべての主題になります。慰めよ慰めよ私の民よ、慰め、神の選ばれた民に対する慰めであります。今彼らは疲れてまた恐れているわけです。で、この疲れを覚えていたり恐れを覚えていたりしますと、主に命じられていることにきちんと応答できないんですね。自分は退いてしまう。で、そこで主は慰めを持って心に語りかけ、彼らに与えられた使命、彼らが神から使命を受けているということを知って、そして導こうとしています。で、これは教会である私たちにも与えられている言葉であって、例えばパウロは、神はどのような苦しみの時にも私たちを慰めてくださいますと、これ第2コリント2章の4節に書いてある。また聖霊の呼ばれ方もイエス様の定義によると慰め主なんですね。父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。この助け主っていうのは慰め主って訳してもいいぐらいで、この隣に来て助けるように呼ばれたものという意味なんですね。隣に来て、そばに来て助けるように呼ばれたものという意味になって、私たちはこの慰めを受けるためにこれから学んでいくことになります。読んでいくことになります。慰めを受けたい人ですね、手を挙げなかった方は、受けたくないですか。じゃあ読まなくていいですとかね。冗談冗談冗談。慰め受けたいですよね、全員ね。はい。で、最後の部分、前回の学びの39章の6節をご覧ください。見よ、あなたの家にあるもの、あなたの先祖たちが今日まで蓄えてきたものがすべてバビロンへ運び去られる日が来ている。何一つ残されまいと主は仰せられますと、このようにヒゼキヤに対してイザヤが話しました。で、事実それが起こったんですね。バビロン捕囚3段階ありました。605年、597年、そして586年です。で、そのバビロンの捕囚そのものについては、イザヤ書には実は書いていないんですね。もうここに少し書いてあるだけなんです。40章から飛躍します。同じ時代、これから起こるバビロン捕囚について詳しく知りたいければ、まだ私たちがこれから次に読むエレミア書が、その一番詳しく知ることができるところなんですね。で、その捕囚の民となった者たちが、紀元の530年にバビロンを倒したペルシアのクロスが、そのちょっとした後で、ユダヤ人がエルサレムに戻れと、神殿を建てなさいと、これで、解放されていくわけですね。で、このことが、このことを背景にした、この予言が、あるわけなんです。で、驚くことは、ここですごく大事なのは、その出来事が起こる大体150年前にこの予言が行われているという事実です。ここが大事ですね。終わりのこと、後に起こることを初めから告げているというこの40章以降ですよ。で、興味深いのは、ちょっとそれ脱線するからやめとこうかな。どうなんでかというとね、話すとね、神様これから私は前もって告げたのだ、ね、お前たち告げられるかってこう神々に対して話すところがあるんですよ。 告げられないじゃないですか。で、他の宗教でも例えばコーランのムハンマドが出てきますけど、前もって次に何が起こるかっていうのは告げていません。ブッダも同じですけども、しかし聖書はキリストについては前もって告げられた方ですね。で、前もって告げることはできるのかと、告げられないじゃないかってこういうわけです。で、クロスの名前が後で出てきます。後って今日じゃないですけど、もうちょっと読み進めて出てきます。150年前に生まれても全然いない時ですよ。で、そこでそれを受け入れたくない人たちは、これは40章以降は他の人がイザヤという名前を使って書いたんだってこういうふうに説明するんですよね。怒った後でこのことを書いたんだってこういうんですね。で、そういうふうにしてしまうぐらい神様は、はっきりと神、この生きた神がいて天と地を作られた神以外は神ではないんだということを示すために、前もってクロスのことを伝えるわけなんです。で、クロスだけではありません。そのクロスが原型となって、そのクロスによって行われたユダヤ人の解放を原型となって、そして午前中お話しましたが、新約時代でキリストが来られる予言を行っているんですね。この話を見ていくことになります。では一節をご覧ください。慰めよ、慰めよ、私の民よ、あなた方の神は仰せられる。エルサレムに優しく語りかけよ、これに呼びかけよ。そのロークは終わり、その咎は償われた。そのすべての罪に引き換え、2倍のものを主の手から受けたと。慰めよが2度出てきますね。で、優しくという言葉は心にと言い換えることもできるヘブル語であります。だから心に染み込んでいくように語りかけよと、呼びかけよという意味になります。そして、ロークが終わるのロークは、戦いが終わるとも訳すことができるわけなんです。つまりバビロンの捕囚にある彼らの葛藤、圧迫、これが終わり、そしてトガが償われたと。で、2倍だって言ってるんですけど、これは、聖書の表現なんですね。私たちが例えば100万円損失したところで、100万円が元戻ってきて、で、それだけでは受け取ることのできない、そのそれ以上に神様はもうその記憶さえもこうなんか薄らいでいくぐらいの慰めを与えてください。つまり100万円損したとしたら、戻ってくるだけじゃなくて200万円くれるわけですよ。100万円口座に入っちゃった。で、これこのぐらいの、そのなんていうの、自分たちが変えられて、新しい希望が与えられて、力が与えられるぐらいまで豊かに許してくださるという内容なんですね。で、なんでこのバビロン捕囚からの帰還と罪が関わっているかといいますと、エレミア書を見るとはっきりと分かりますが、まあ、このさっきのヒゼキヤのところもそうですけどもね、罪を犯したからですよ。神様に逆らって偶像を拝んでいたからですね。なので、この捕囚からの帰還そのものが神の許しと深く関わっているわけなんです。で、これから見ていく話は、新約において実現していく内容になってきます。イエス様がお生まれになって、ヨセフとマリアが、幼子を神殿に捧げるためにね、エルサレムに登っていった時に、そこで聖霊に導かれたシメオンという老人がいました。幼子を見たシメオンがこう言ったんです。イスラエルの慰められることを待っていたと。そして私の目があなたの見救いを見たからです、はい、慰めよ慰めよと、これを待ってたんですね。そのシメオンはそのこのイザヤの言葉を聞いていて、慰めよ慰めよと、そこで見救いが来るっていうふうに信じて待っていたら、幼子を見た時に慰められたんですよですね。そして3節をご覧ください。荒野に呼ばわる者の声がする。主の道を整えよ、荒れ地で私たちの神のために王子を平らにせよ。すべての谷は埋め立てられ、すべての山や丘は低くなる。盛り上がった地は平地に、険しい地は平野となる。 このようにして主の栄光が表されると、すべてのものが共にこれを見る。主の口が語られたからだと。その慰めを受けるときに呼びかけで、その備えをしなければならないということなんですね。荒野から声がしています。荒野という神なしで生きているというか、命がないというか、それを象徴しているわけですけど、そこで応じを整えようとあります。で、聖書におけるその聖書時代における応じ、まあ、これまでも出てきましたけれども、私たちはあまりにもアスファルトの、恩恵を受けすぎているので、そのインパクトがわからない。どれだけ貴重なものかがわからないんですね。デコボコ道なんですよ。だから、例えば、この馬をなんか荷物を運ばせるといったら、もう本当にすぐにタイヤが車が悪くなっていくようなところで、いかにそこを平らにしていくかということが史上命題だったわけですね。そしてかつここでは、王となる方が、この主なる方が来られるということで、前もって王が来るんだという、まあ、そういう状況であります、ね、私たちはね、天皇陛下はいらっしゃいますけれども、町全体を変えるところまでは全然しないですよね。でもある国では、その国の指導者がやってくると町の風景までが変わるんです。今一人お笑いになってる人もいますけど、本当です。町の風景変わるんです。その通りだけが変わったりね。で、そういうことなんです。凸凹道をなおさらのことを、そのへっこんでいるところを埋め立てて、そしてこう高くなっているところをこう切り崩していくということをしていく必要があって、それゆえに栄光、主の栄光が表されるよって。で、私たちは霊的にそうです。人間というのは思惑や野心や自己主張なので、動いていくと、あるものは高くなって、あるものは低くされる。でも主の前に立つときには、すべての人が同じところに立たされる。すべての人が罪を犯しました。どんなに偉い人も、そんなに偉くない人も、すべての人が罪を犯しました。そしてすべての人が神の裁きを受けなければいけません。どんなに良さそうに見えても、どんなに悪い人でも。そしてすべての人がキリストを通して神様から罪の許しを受けることができます。どんなに悪いところを通った人であっても、同じように罪の許しを受けることができるというところに神の栄光が現れるわけなんです。そのために必要なのが、この凸凹道、自分が出っ張っているところは取り除いていただかなければいけない。そして本当に落ち込んでいるというか、弱くされているところは高められていかなければいけないということで、この予言が成就したと福音書が言っているのが、バプテスマのヨハネが悔い改めなさい、天の御国は近づいたからだというところで実現したんだと、すべての福音書が言っています。悔い改めのバプテスマ、罪の告白をします。自分の在り方を改める、悔い改める、それをするバプテスマですね。だ、自分の主に受け入れるのに、受け入れるのに妨げになっていた、その高ぶりを取り除いていただくということであります。そして6節です。呼ばわれという者の声がする。私は何と呼ばわりましょうと答えた。すべての人は草、その栄光は皆野の花のようだ。主の息吹がその上に吹くと、草は枯れ、花はしぼむ。まことに民は草だ。草は枯れ、花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つと。人間の栄光というものがあります。この私たちが暮らしているところは、ちょうどバビロンと同じように考えてください。ユダヤの人たちがイスラエルの神をこの信じているつもりなんだけども、全然度外視している、偶像を拝んでいる異教の神ですね。マルドクっていうのがバビロンの神でした。もうそしてそういう多神教ですから、この天と地を作られたっていう、そういう概念はなく、そして星占いですね、そういう天体のね占いをしているようなところ、そして、この、道徳的にも大敗してますし、ね、そういう中にいて圧迫を受けている。で、人間の栄光がすごい。そのバビロンの遺跡というのはもう本当に空中庭園と言われるものがあってですね、今でも エンジニアでどれだけできるのかわからないようなですね、そういう記録も残っています。けれども今ここで神様はそれらは花のようだ、草のようだ、あなたが慰めを受けることができるのは永遠に立つ神の言葉ですよって。神の言葉は永遠に固く立ちますよ。シオンに良い知らせを伝える者よ、高い山に登れ。エルサレムに良い知らせを伝える者よ、力の限り声を上げよ、声を上げよ。恐れるな、ユダの町々に言え、見よ、あなた方の神よ。見よ、神である主は力を持って来られ、その身腕ですべ治める。見よ、その報いは主と共にあり、その報酬は主の前にある。主は羊飼いのようにその群れを飼い、身腕に子羊を引き寄せ、懐に抱き、乳を飲ませる。羊を優しく導くと。主なる神がシオンに戻って来られるときに、それを迎える人が声を上げているのがこの良い知らせを伝えるものよと。でここはヘブル語で見ると女性名詞になっているらしいです。でこれのイメージはどういうものかっていうと、昔ですね、王様が戦いに行って勝利をして、そして戻ってくるときに、まず女の人たちが出てきてタンバリンをですね、このかき鳴らしながら、それをこの喜んで楽しむんですね。ダビデが、またはサウルが戻ってきたときに女たちが出て踊って、そしてサウルは千を打ち、ダビデは万を打ったといって、そのような状況を描いているんですよ。で今バビロンに捕らえされた者たちに、このエルサレムに帰還する報いが主なる神様から与えられるよって、こういうふうに言っている。そして周りの国々から圧迫されていたんですけど、力強い腕で治めてくださって、しかも羊に対するように優しく導いてくださる。普通王様だったら力ずくでね、治めるじゃないですか。今までそれしか経験してません。彼は優しく羊に対するように神がしてくださると。これが新約聖書の中でキリストにあって実現するんですね。イエス様がよみがえられて天に昇られて、そして50日後に聖霊が臨まれて、エルサレムから良き知らせ、罪の縄目からあなたを解放するんだというイエスキリストの福音が述べ伝えられて、彼らは恐れていました。恐れていました。ユダヤ人を恐れていて、彼らは戸を閉じていたところに、イエス様は何ですか？真ん中に現れて、平安あれと言われたんです。ですね。そこから福音が広がりました。そして、見よ、あなた方の神をと、ここですね。私たちの恐れはどこから来るかって言ったら、人を恐れるところから来ています。人を恐れています。で、それは人が、かたくなであったり反対していたり、危害を加えようとしていたり、この自分が信じていることについて何かを言われるんじゃないかという暗黙のその圧力があってですね、でそういうものがあるから恐れているんですけども、それを恐れるなと、あなたの神を見なさいって。でそして10節には力ある主の到来、来られることが書いてあります。でこれはね、直接的にはイエス様の再臨の姿なんですよ。報いをイエス様が持ってくると、黙示録の最後のところに、私は報いを持って戻ってくるよと、約束しておられますけれども、でもね、なんていうのかな、イエス様が初めに来られた時もですね、同じだったと思うんですね。力強くイエス様はやってきてくださいました。そして神の国を見せてくださいました。メシアの国を見せてくださいました。同時にイエス様は優しかったでしょう。私は良い羊飼いだと言われて、本当に弱っている人のところにいて、その弱っている人のところに行って、そして神の強さを表してくださいましたですね。私たちのイエス様はそのような方です。でここまでが呼びかけです。見よ、あなた方の神よと。 呼びかけました。または神の言葉は永遠に立つと呼びかけました。で、次から本題に入ります。誰が手のひらで水を測り、手の幅で天を押し測り、地の塵にをマスに盛り、山を天秤で測り、丘をはかりで測ったのか。誰が主の霊を押し測り、主の顧問として教えたのか。主は誰と相談して悟りを得られたのか。誰が公正の道筋を主に教えて知識を授け、英知の道を知らせたのか。見よ、国々は手桶の一しずく、はかりの上のゴミのようにみなされる。見よ、主は島々を細かい塵のように取り上げる。レバノンも焚き木をするには足りない。その獣も全焼の生贄にするには足りない。すべての国々も主の前ではないに等しく、主にとっては虚しい形もないものとみなされると。神を神として見ていくときに、私たちに与えられるそのなんですかね、プレゼントは物事を正しい見方で見ることができるようになります。例えば10円玉を目に当てたら、あの太陽でさえが見えなくなります。そうですね、わかりますね。で、そのように私たちはなってしまうんですね。その周りにある圧迫を見ているときに。しかし神を見るときに、今見たように物事がどのような位置にあるのか、どのような力を持っているのかがはっきりと見えるんです。国々はどのようになっているって書いてます。ここで手桶の一しずくですよ、はかりの上のゴミのようになってるんですね。ああ、日本は神様を信じて行くのは大変なところです。ああ、大変です。一しずくなんです。塵なんです。ゴミのようなんです。はかりの上の島々っていうのは、その国々よりももっと超えて地の果てという意味合いがありますね。島々を細かい塵のように取り上げる。もっと細かいんですよ。だから今ほこりで、これちょっと肉眼でもあまり見ることができないような、ちょっと太陽が来たら、太陽が光線が来たらね、ああ見えるみたいな、そのぐらいに見なされてるって言うんです。だから私いつもこれが不動のもので、この日本という国とか、この自分の周りのこととか、不動のものって見てるかもしれませんけど、神様にとってはそれだけのものなんですね。で、知恵を持って天や地が作られているわけですね。この測って押し測って、そしていろいろと。だから神の霊というのは知恵があるんですよ。にもかかわらず私たちは、もしなんで神はこんなことをされるのだろうかと疑問に思って、あたかも自分の方が神よりも知恵がある、賢いという前提でそういう疑問を投げかけてしまうんですね。神様はこういうふうに、こうやって、ああやって、こうやって、こうこうこういうことですから、だからこういうふうになって、だからこういうふうにして、こうやってくださいって言ってね、なんかさ、なんか会社の上司がなんか部下に指示してるみたいにさ祈るんですよ。でもそうじゃないでしょ。誰が主の霊を押し明かり、主の顧問として主を誰と相談して悟り、そんなの必要ないというか、逆に邪魔になるというか。で、非常にあなた方が恐れている国々、このバビロンの国、この異教的な環境、そういうものがちっちゃいんだよということです。なんか緊張したり恐れたりすると、よく日本語でもあるじゃないですか、じゃがいもだと思いなさいって、じゃがいもっていう言葉あるね。でももっとすごい強い言葉使ってるんですよ。ちりだと思いなさい、ほこりだと思いなさいって、ね、で、そして生贄についてもね、今こうやって本当に何畳ぐらいあるかな、この部屋って、すごい小さいじゃないですか。で、ここで主を褒めたたいていると、なんかここから出ると、なんかもう神様じゃない世界になっちゃって、なんか祠のようにね、なんかここだけなんかなんかね、私たちの偶像礼拝だとかでね、こうやってこうやって一生懸命手叩いてね、ここがちっちゃな、でも気持ち、実際上はなんかそれやってしまってる。これからここから出てくると神様のない世界のように感じてしまう。 でも神様はレバノンの杉の木っていうのはすごく豊かなんですよ。まあ、今少なくなってますけれども、それでも国旗がね、レバノンの国旗っていうのはそのすごい杉の木がついてる、有名なんですよ。それも生贄にする、その捧げ物で使っていくにはね、もう足りないぐらいだと。つまり全世界が神様の祭壇になっている、神への礼拝の場になっている、これだけ大きい方なんだよと言っているんですね。だから虚しい、ないに等しいと。これが面白いんですね。等しくってね、日本語に訳されてますけど、英語だと less than nothing、 ないより少ないって書いてある本当にないよって。今こうやって慰めて励ましてるんですよ。今バビロンの圧政の中で生きてるね、ユダヤ人に対してね。で、私たちに対しても、私たちにも当てはめていきましょう。この日本の中で不信仰の人、不信心な人たちが多い日本の中で、まだ自分自身の中にいろんな課題がある自分の問題に対して、神にとってはないに等しいです。力のある方、知恵のある方です。で、18節、あなた方は神を誰になぞらえ、神をどんなに姿に似せようとするのか。芋の師は偶像をいて作り、金細工人はそれに金をかぶせ銀の鎖を作る。貧しい者は奉納物として朽ちない木を選び、巧みな細工人を探して動かない偶像を据えると。まあ、この17節までの話を読んだら、18節から20節というのは非常に滑稽だということがよくわかると思います。でも実際上やっているんですね。創世記は驚くべきことに、私たちが神の形に作られたって書いてます。私たちが神に似せて作られたって言うんです。驚くことですね。すごいことでしょ。アーメンとか、なんか反応が欲しい。すごいことでしょ。すごくない？そうか、すごくない。すごいと思ってるのは僕だけか。で、ところが私たち人間は自分の知恵や力や能力で生きることを望んで、その延長で神というのはこういうものだというイメージを作っていくんですよ、ね、これがそのまま偶像です。偶像というのは神がこうであるべきだと主張していく、でも人間がこしらえたものなんですよ。それはだからイスラエルの人たち、このあなた方はっていうふうに18節に書いてますけど、これはイスラエルのために対して話してるんです。だからこの神を信じているはずのあなた方が、この自分、人間の考えである、その考えから作られている、人間の知恵から作られているものに、なんでそっちにしようとするのかと、神である方を、という、私たちもこの世の中に住んでいて、世の中の価値、また人間が見るようなイメージで神様のところに近づこうとするときに同じことをしてしまっているということなんですね。で、21節、あなた方は知らないのか聞かないのか、初めから告げられなかったのか、地のもといがどうして置かれたかを悟らなかったのか。主は地を覆う天蓋の上に住まわれる。地の住民はイナゴのようだ。主は天を薄絹のように述べ、これを天幕のように広げて住まわれる。君主たちを無に帰し、地の裁きつかさたちを虚しいものにされる。彼らがやっと植えられ、やっとまかれ、やっと地に根を張ろうとするとき、主はそれに風を吹きつけ、彼らは枯れる。暴風がそれを藁のように散らす。それなのに私を誰になぞらえ、誰と比べようとするのかと聖なる方は仰せられると。もう一度、知らないのか聞かないのか、初めから告げられなかったのかと問いただしている。なぜかといったら、天地を作られた神を拝んでいると知っているのはユダヤ人こそが知っていて、周りの住民がいるけれども、その住民のことを恐れて、君主を恐れて、偶像に引き寄せられる。自分の限界を神に押し付けていってしまっている。だから神様が今思い起こさせている、ご自分がどれだけ偉大であるかを 天と地をお住まいとされる大きい方で、君主や裁判官がいようとも神の御心によっていかようにでもされているということなんですね。で、目を高く上げて誰がこれを創造したかを見よ。この方はその万象を数えて呼び出し、一つ一つその名をもって呼ばれる。この方は勢力に満ち、その力は強い。一つも漏れるものはない。科学を信じている、時代の中に私たちは生きています。科学的ではないと、このように、反論する人たちは非常に多いです。けれども、科学ほど変化しているものってのはないんです。そうですね。どれだけの宇宙の大きさかっていうのが、どんどんどんどん発見されるたびに大きくなってるんですね。そうですね。あとビッグバン理論なんてね、知ってます？アインシュタインか。アインシュタインも宗教の領域だって言ってたぐらいなんです。あの時代は。今それ言ったらお笑いものですよ。どんどんどんどん変わってるんです。で、面白いニュースが先週ありました。第7の太陽系の惑星が見つかった。第9だ、間違った。第9の惑星が見つかったと。でね、私はこれ驚いたんですよ。今までやっ、あれ冥王星どこ行ったのって思ったんですね。で、海王星が一番遠いところにね、軌道で、あれ冥王星どこ行ったのって思って、だって俺小学校の時に地球、なんだっけ、地球に近づいて土天解明とかなんとかってあるじゃない。あれね、覚えて、冥があるじゃない。冥王星、あれあれって言ったら調べたらね、冥王星はね、惑星にも数えられてないんですよ。そうなの、うん、惑星っていうか、その軌道に乗ってる惑星に数えられてないんですよ。どんどん変わっていくっていうことなんですよ。で、何を言いたかったかというと、神はその9つ目の1万年2万年確か2万年様にか分かんないけども、一周するのに時間かかるんですって。その惑星をも知っておられて、名をもって呼ばれているんですよ。これだけ偉大な方ですよ。だから27節なんですよ。ヤコブよ、なぜ言うのか、イスラエルよ、なぜ言い張るのかですね。ここから慰めが始まります。私の道は主に隠れ、私の正しい訴えは私の神に見過ごしにされていると。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方。疲れることもなく、絶えむこともなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れ絶え身、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走っても絶えまず、歩いても疲れない。ヤコブよ、イスラエルという、呼びかけが、神様の選びの愛があります。彼ら、このように弱くされて疲れてしまっている彼らに、個人的にこの創造の力、永遠の力を持って元気を与えてくださるという、この午前礼拝の説教をですね、ぜひ聞いてください。そして私たちに必要なのは信仰なんです。エペソ書でパウロは同じことを話していました。1章の19節から21節をお読みしますが、神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように、こう祈ってます。そして続けて読むと、神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせて、天井に置いてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次の世に置いても唱えられるすべての名の上に高く置かれましたという全能の力を、イエス様を死者の中からよみがえらせるところにお持ちに働かせてくださったと、イエス様、神様はおっしゃっているんです。この神を信じているんです。私はもうずっとこの罪について、この弱さについて何ともできなかった、または他の人たちにも、この人は本当に頑なで、この人は災いが、この人は本当に、反抗して、いろいろあると思います。でその時に 足りないのが信仰なんですよ。死者をよみがえらせる力を持っておられる方なんです。私たちの罪をも十字架につけてよみがえらせることができる、私たちをそれに勝利することができるようにしておられるんですね。だから慰めです、慰めです。新しい力を得てください。41章に行きます。島々よ、私の前で沈まれ、諸国の民よ、新しい力を得よ。近寄って今語れ、我々はこぞって裁きの座に近づこう。今までイスラエル、イスラエルよ、ヤコブよとイスラエルに対して語りかけていたところから、先ほど島々も国々も虚しくされるというふうに書いてあった、その島々と国々に対して神様が語っておられます。で、新しい力を得ようと沈まれと言っている、同じこの、主を待ち望む者が新しく力を得ると言っていると同じように、あなた方も同じように沈まって新しい力を得なさいと。で、次にね、我々はこぞって裁きの座に近づこうというのは、これは何かというと法廷に行くという、あの、なんていうのかな、そういう舞台設定というか状況作りをしてるんですね。で、よくよく考えて公正に判断してくださいと。これから私が言うことは、どうして人間の技だと言うことができるでしょうかということを、冷静に公正に判断してくださいという、こういう意味です。2節見ますよ。誰が一人のものを東から起こし、彼の行く先々で勝利を収めさせるのか。彼の前に国々を渡し、王たちを踏みにじらせ、その剣で彼らを塵のようにし、その弓で藁のように吹き払う。彼は彼らを追い、またまだ歩いて行ったことのない道を安全に通っていく。誰がこれを成し遂げたのか。初めから悠々の人々に呼びかけたものではないか。私、主こそ初めであり、また終わりとともにある。私がそれだ。はい。誰が誰がと言ってますね。で、この東から起こすというのは誰かというと、ペルシャのクロス王です。ペルシャというのは、今のイランの古代王国であります。で、今のイランの人たちも、クロス王をイランの始まりとして、崇めているぐらい尊敬されています。で、東から起こしとありますように、イスラエルから見たら東なんです。彼は紀元前の600年に生まれました。で、アンシャンというメディア王国、今のイランとかイラクとか、トルコあたりまでを治めていたメディア国に従う小さな国の王子でした。アンシャンというね、国の王子でした。しかしメディアに対して反乱を後に起こし征服します。そしてトルコの西にあるリディアという国を征服し、今度はそのイランのところにあるエラムを征服し、そして539年にバビロンを倒して、保守の民ユダヤ人を解放します。ペルシャ帝国というのはもう史上空前の世界帝国、大帝国になりました。見ますと、今のインドの境目ですね、パキスタンとインドあたりからずっとトルコの方まで行って、トルコもすっぽりと包んで、そしてギリシャの一部、そしてその一帯全部ですね、この今度はエジプトの一部までを全て治めたということなんです。だからここで、王たちを踏みにじり、剣で彼らを塵のようにして、弓で藁のように吹き払うと、このように初めからどうやってこんなことをする人が出てくると呼びかけましたかと。私でしょと言ってるんです。これを語ったのはおそらく690年とか80年とか、このイザヤがこの最後にね、死ぬ前の最後のあたりに、晩年に語ったのではないかと言われています。つまり実際の出来事が起こる150年ぐらい前にこのことを前もって告げていた。いわゆる想定外のことが次々と起こっていった。しかもそれをずっと前に話したと。誰がそんなことできるんだと。よく考えてください。だからさっきの裁判、裁きの座に就こうって言ったんです。 よく考えてください。誰ができますか。私ではないかと言っています。永遠の神ができるわけでしょ。天と地を作られて全てを支配されて創造された方だから、その神がいるからじゃないとこんなこと説明できないでしょっていうことをここで話しているわけなんです。島々は見て恐れた。地の果ては震えながら近づいてきた。彼らは互いに助け合い、その兄弟に強くあれという。芋の師は金細工人を力づけ、金槌で打つ者は、鉄床、なんだこれ、金戸、金床か、金床、金床を叩く者に、ハンダ付けについて、それで良いと言い、釘で打ちつけて動かないようにすると。島々、地の果て、遠くにいる者たちが、この大帝国の王、クロスが近づいてきたということに対して互いに助け合って連合して対抗しようと努力している姿です。必死に偶像を細工していく者たちの中にそのことがよく現れています。神がなされているかもしれないという、 こう考えがなくてですね、目の前にある事柄に近視眼的に動いていってしまうのは人間です。互いに助け合おう、自助グループならず互助グループか、互いに助け合おうというのは主を待ち望んでいない中においては非常に悪いものです。バベルの塔、一致してますよ。一致が全部いいわけじゃないんですよね。一致して神様に対抗してたんですから。ハルマゲドンの戦い、思いを一つになりました。でも神様に戦争をするために一つになったんです。ですから互いに助け合うことが必ずしもいいことではない。むしろ他の誰かがやっていることとは関係なく、主の前に自分がきちんと立っていられるか、そしてそこから聞こえてくる主の言葉に従えるかが問われているんですね。八節です。しかし私のしもべイスラエルよ、私が選んだヤコブ、私の友アブラハムの末よ、あなたは、私はあなたを地の果てから連れ出し、地の遥かなところからあなたを呼び出していった。あなたは私のしもべ、私はあなたを選んで捨てなかった。これもうすごい対比ですね。この他の島々は助け合って、そして偶像を作っている。しかし、しかし、ここ大事ですね。あなたはそういう反応しなくていいんだよ。そういう応答しなくていいんだよ。このクロス王については、自分が地の果てに追いやられていたとしても見捨てられていなかったということを知ることのできる救い主のような存在なんだよと、ということを教えているわけなんです。なんでこんな同じ出来事じゃないですか。同じ王様じゃないですか。で、私たちの生活の中でも同じ出来事なのに、それに対して否定的に反応する人と、全くそれが良いチャンスだと思って肯定的に反応する人の、真っ二つに分かれるわけなんです。で、その違いは何か。呼びかけの中にあります。私のしもべ、私が選んだ、あと私の友です。これイスラエルに対して話してますが、私のしもべという呼びかけ、これは主が命じられたことは損得感情抜きで信じて受け入れ行っていくということです。偶像礼拝の始まりは損得感情から出てきます。自分にとって益になるからこの言葉を受け入れますなんですね。 で、それやると自分がお客さんになるんです。で、お店の人に神様をしてしまうんです。お客様は神様だと言っているように、あべこべになっちゃうんですね。神がしもべで自分が主人になってるんです。神を神とすることは、だから間違ったごめんなさい、偶像礼拝というのは自分を神とすることであり、自分礼拝になっていくんですね。だからまずはどんなことがあっても主が言われたからという理由だけでそれを行っていくわけなんです。これってなんか自分の尊厳を低めるようなね、表現じゃないかっていうふうに思ったら大間違いですね。先ほど見たように、私たち私のしもべっていうのはものすごいね、光栄ある高い地位ですよ。天と地を作られ、あのように知恵に満ちた方のことを聞いていく、自らこのフルに自分の意思を使って、自分の頭を使って神様のその知恵の中で生きていくという、徹底して生きていくということは非常に能動的なことであり創造的なことです。で、聖書の中では私のしもべというふうに呼ばれた人はまずはアブラハムがいます。そしてこのイスラエルもそうですけれども、ダビデもそのように呼ばれました。私のしもべダビデ。その他にはイザヤ自身も私のしもべと呼ばれています。ヨブが私のしもべと呼ばれています。そして何よりもイエス様ご自身が父なる神から私のしもべと呼ばれました。ね、しもべっていうとなんかやだなって思わないでくださいね。ものすごく栄誉ある地位なんですね。で、次に私の選んだヤコブ、これも似てますね。ヤコ、選びということも光栄なことです。栄誉あることです。ですね。で、かつこれは神の愛が現れてます。ヤコブって書いてあるところが大事なんですね。ヤコブを選ばれた時に神様はヤコブが何か良いことをしたから選んだんでしょうか。違いますね。生まれる前からヤコブを選んでエサウを退けられたっていうことなんです。生まれる前からヤコブを愛しているということなんです。つまり無条件、憐れんで何かしたということではなくて、一方的に神様が目に留めてくださって、良いと思ってくださって、好意を持ってくださって、そして選んで神様のお仕事を、使命を果たすようにしてくださってるんです。そして私の友、これもすごい言葉です。アブラハムに対して神様はこの言葉をお使いになりましたが、いつかっていうとソドムとゴモラがを神様が滅ぼすとお決めになった時に、このアブラハムに私が仕事することを話さないでいられようかというような表現があるんですね。友達というのは他の人には話さないことを自分のことについて明かしていくことなんですよね。イエス様も弟子たちについて、私の戒めを守るならば私はあなた方の友ですと言われましたが、イエス様がなされようとしていること、イエス様の思い、このご計画とか、そういうのを弟子たちには明かしていかれることなんです。これが友の定義であるわけですけれども、主が私たちをご自分のしもべにしてくださいました。ご自分の愛して選んでいるものにしてくださいました。ご自分の友としてくださいました。そうすればね、世の中がしている人たちと同じように動いてしまうという、同調してしまう、そのプレッシャーから解放されます。10節、恐れるな、私はあなたと共にいる、たじろくな、私があなたの神だから、私はあなたを強め、あなたを助け、私の義の右の手であなたを守る。見よ、あなたに向かって生きり立つ者は皆恥を見、恥ずかしみを受け、あなたと争う者たちはない者のようになって滅びる。あなたと言い争いを するものを探してもあなたは見つけることができず、あなたと戦う者たちは全くなくなってしまう。あなたの神、主である私があなたの右の手を固く握り、恐れるな、私があなたを助けると言っているんだから。神様の慰めの言葉ですね。慰めよ慰めよといった言葉、一つに神様が与えたのは、その新しい力押しを待ち望む者に与えると。そして今ここでは恐れです。だから神の民が陥ってしまう現象、疲れがまず第一にありますが、二番目に恐れがあります。世からの圧迫によって人々の反抗や抵抗、まだ自分自身の罪の問題があって疲れるだけじゃなくて恐れていってしまう。そのためにこの退いてしまうんですね。これ主がこうしなさいと言われても、そこから動こうとしない、こうなってしまうのではないかという尻込みをしてしまう。前進ができない、主の愛に駆り立てられないくるからこそ主がしなさいと言われることはできるんですけれども、恐れてってしまうわけなんです。でも今主はあなたを助けるよ、義の右の手で守るよ。このね、右っていうのは権威とか力を表しますね。それで守るよっておっしゃっておられるわけなんです。恐れるなという言葉はとても大事です。主の働きをしているときに必ず、また主の働きだけで主にあって生きているときに必ずいつも付きまとっていく問題です。パウロがそうでした。パウロが自分がパリサイ人だったから、パリサイ派の人たちに私が伝道したいという強い思いを持って、死ぬことも覚悟の上でエルサレムに戻りました。そして彼らがいるところで自分の証を立てたんです。ところがイエス様があなたを異邦人に使わせて、異邦人という言葉を言った途端に彼らが塵を上に投げてですね、もう騒乱状態になった、もう騒いでしまった。それでそこから千人隊長、ローマの千人隊長が無理やりパウロを引き出して、でないともうパウロが引きちぎられるんじゃないかと恐れたんですね。そして今度はサンヘドリンのところに行ってパウロに話させたんですけれども、サンヘドリンでもまた大きな騒動が起こった。その中で牢屋の中に一人彼がいたんです。イエス様が横に立たれました。勇気を出しなさい、あなたはエルサレムで私のことを証ししたようにローマでも証しをしなければならない。伝道が失敗したのではないかとパウロは、今までのこの情熱は何だったのかと喪失状態になっていたかもしれない。しかし勇気を出しなさい、恐れるなと、あなたがこのように立派にエルサレムで証しをしたじゃないか、ローマでも同じようにしなさい、励ましてくださったんです。義の右の手がと書いてあります。そしてイスラエルの右の手を固く握ってそう言ってくださってます。で、大事なのは神の義だって書いてあるんです。神の義、自分の義じゃないんですよ。神の義なんです。自分の正しさじゃないんです。神が正しいお方なんです。それに支えられるので、だから自分に言い争いをする者がもういなくなってる。神の正しさの前ではもう大丈夫なんです。神が守ってくださってる。自分の義じゃなくて神の義によって守られてますから。だから抽象する人、抵抗する人、そういうものがない。だから大事なのは神の恵みの中の選びを信じていくことですね。14節、恐れるな、虫けらのヤコブ、イスラエルの人々、私はあなたを助ける、主の蜜げ、あなたをあがなう者はイスラエルの聖なる者、見よ、私はあなたを鋭い新しいモロ刃の打刻機とする。あなたは山々を踏みつけて粉々に砕く、丘をもみ殻のようにする。あなたがそれを仰ぐと風が飛び去り、暴風がそれを撒き散らす。あなたは主によって喜び、イスラエルの聖なるものによって誇る。素晴らしいですね。でも彼らに対してのイエス様の、神様の言葉は何ですか？虫けらなんですよ。これね、極端に言ってるんですけども、実際そうなんですけどね、虫けらのようなものだと。踏みつけられちゃったら一巻の終わりじゃないですか。そういうひ弱な存在として虫けらって言ってるんです。ここがキーワード、大事なんです。 が山々や丘をもう打刻機のようにしてものすごい勢いで砕いていって、そして風のように吹き飛ばしてしまうぐらいの技を行うことができ、そして喜ぶと。つまり自分たちには力がない、弱い、その弱さの中に世の強い人よりも強い神の強さがあるわけなんです。コリント第1の1章の25節に、神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからですと。神は偉大な方で、これだけ力の持っていらっしゃる方なんですけど、不思議なことに神は強いものを通して働かれるのではなくて、弱いものの中で働いてくださいます。その弱さの中にこの強さを表すんです。だからね、頭で考えるとわけわからなくなります。弱いようでいて、倒れているようでいて、その立っている人よりも力強い働きをすることがおできになるんですよ。今アメリカとかいろんな、韓国もそうですけども、いろんなところにでっかい教会があります。万単位の教会もあります。ちょっと考えられないでしょ、ね、でもそこで崇められている方はたった12人しか後継者を産めませんでした。たった120人の弟子たちしかいませんでした。イエス様ね、イエス様は12人だけ、しかも1人は裏切って失敗しちゃったんです11人ですよ。だからかつ120人の人が屋上、あそこですよね、屋上の前でしたっけ、ね、のところで心を一つにして祈っていたところに聖霊が下ったわけなんです。弱さの中に大きな力を働くすることができます。山を、だからローマ帝国をひっくり返すことができたんですよ、当時のね。そして次、21節、あ、ごめんなさい、17節ですね。悩んでいる者や貧しい者が水を求めても水はなく、その下は渇きで干からびるが、私主は彼らに答え、イスラエルの神は彼らを見捨てない。私は裸の丘に川を開き、平地に泉を沸かせる。荒野を水のある沢とし、砂漠の地を 水の源とする。私は荒野の中に杉やアカシア、ミルトス、オリーブの木を植え、荒れ地にもみの木、鈴かけ、えのきも、鈴かけ、ヒノキも共に植える。主の手がこのことをし、イスラエルの聖なる者がこれを創造したことを彼らが見て知り、心に留めて共に悟るためである。今イスラエルを貧しい者、悩んでいる者とこのように表現しています。だから虫けらのように自分がひ弱なことがあるし、あとは乾いている、もう干からびそうになっているという状態の中で、主がこのような木々を植えさせることができるような水を流す働きをしてくださるんですね。そしてこの荒野を水のある沢としというところを取って、イエス様はカリオの祭りの最後の日に、誰でも乾いているものは私のところに来なさい、私を信じる者は腹から生ける水の川がほとばしり出ると、このように言われて、これが聖霊であるとヨハネは注釈を加えました。主を求めてください、聖霊を求めてください。いつも私妻とね、この教会のことについて話します。ここはこうでこうなってどうなるのか、でも心の中でいつも思っている結論はやっぱり聖霊を求めていく。これが実を結ばしていく、もう唯一の方法ですね。聖霊を求めていく。そしてこれもちろんこの文字通り実現していきます。実に今のイスラエルの国は、 100年ぐらい前はね、100年以上前かな、は荒れ地だったんです。でそこのところに今ここに書いてあるミルトス、オリーブの木、アカシア、杉、モミの木、全部ヒノキも全部生えていますね。今これ前兆と言ったらいいかな、この前触れと言ってもいいでしょう、前段階。もちろんこれはイエス様再臨された時に、神の国ができた時にできますけれども、神様は彼らに目を留めておられるんですね。で、あなた方の訴えを出せと主は仰せられる。あなた方の証拠を持ってこいとヤコブの主は王は仰せられる。持ってきて後に起こることを告げよ。先に起ころうとすることを告げよ。先にあったことは何であったのかを告げよ。そうすれば我々もそれに心を留め、また後のことどもを知ることができよう。また来たるべきことを私たちに聞かせよ。後に起ころうとすることを告げよ。そうすれば我々はあなた方が神であることを知ろう。良いことでも悪いことでもしてみよう。そうすれば私は我々は共に見て驚こう。見よ、あなた方は無に等しい。あなた方の技は虚しい。あなた方を選んだことは忌まわしい。わかります？もう何度も何度も後に起こることども、神様はこう挑戦を投げかけてるんですよ。神々と呼ばれている他の神様に対して挑戦状を突きつけてるんです。後に起こることどもを告げてみなさいって。できないでしょって。でもしできるんだったら神様であると言おうと。ちょうどエリアとバールの神がね、この競争したようにね、どっちが神であるかって。同じように後に起こることをが言えるんだったらば誠の神でしょって、本物でしょって。でこのように言ったけど、やっぱりあなたたちできないじゃないかと、虚しいじゃないですかと。でこのように神様はおっしゃっているんですね。ですから神様はあえて前もって預言者を通して告げられたんですね。ゆえに私たちキリスト者は聖書を信じ、予言を信じています。聖書にある予言を信じています。なぜか、これこそが神様がお選びになった、この神を信じない世界に対して私が神であるということを証明する道具になっているんです。聖書予言ですね。聖書予言です。他の宗教の人、他の宗教と比べられた時にですね、ムハンマドもいいでしょう、ブッダもいいでしょう、ね、大きな宗教がありますよね。それとイエス・キリストを比べる時にお話ししてください。ムハンマドが来ることを予言されましたか？またコーランの中にこれ、そうですね、ムハンマドが来ることを予言されましたか？ブッダが来ることがこの仏典に予言されていましたか？前もって告げられてましたか？イエス様はもう膨大な数で前もって来ることが予言されていました。じゃあ誰が本物かなんですね。25節、私が北から人を起こすと彼は来て、日の出るところから私の名を呼ぶ。彼は長官たちを漆喰のように踏む。ここからまたクロスの話をしてますね。陶器師が粘土を踏みつけるように、誰か初めから告げて我々にこのことを知るようにさせただろうか。誰があらかじめ我々にそれは正しいというようにさせただろうか。告げた者は一人もなく、聞かせた者は一人もなく、あなた方の言うことを聞いた者も誰一人いなかった。私が最初にシオンに見よ、これを見よと言い、私がエルサレムに良い知らせを伝えるものを伝えよう。私が見回しても誰もいない。彼らの中には私が尋ねても返事のできる助言者もいない。見よ、彼らは皆偽りを言い、彼らのなすことは虚しい。彼らのいた像は風のように形もないと、ね、このようにクロスを、この北からって言ってますけれども、ペルシャってここにあるんですね、イランのところにあって、そしてイスラエルってこっちなので東なんですけれども、この間っていうのは砂漠の海みたいになってて通ることできないんですよ。砂漠だから、アラビア砂漠だから。だから必ずユーフラテス側にこうどんどんどんどん上がってって、ユーフラテス沿いにね、そして今のシリア あのユーフレテスの上流区域、そこから南に下っていくというのが、だからもしイスラエルにクロス王が来たとしても東から出てるんだけれども北からやってくることになりますということで北って書いてます。でもだから同時に日の出るところから東からでしょ、これ矛盾してないんですよ、ね、でね、あの聖書を批評する人ってね、必ずこういうことってきてね、矛盾してるじゃないかとか話すんだけどしてないですね。で初めにこれを告げていたんですよと念を押してるんです。このように国々に対しては、 あともう一つごめんなさい、大事な話がね、私の名を呼ぶって言ってるんですね。この来る者がクロスが神の名を呼ぶって言うんですよ、イスラエルので。これを確かめることができるのは第二歴代史の最後とエズラ記の最初です。全く同じ文章が並んでますけども、ペルシアの王クロスは言う、天の神ヤーウェは地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムに自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方すべて主のために属する者は誰でもその神ヤーウェがその者と共におられるように、その者は登っていくようにせよ。彼は異教徒ですよ、多神教徒です。しかしヤーウェの言葉を使ってエルサレムに神殿を建てなさいと命じたわけなんですね。そしてシオンから良き知らせ、これイザヤがもう語ってます、良き知らせがあるんだよって。でこのようにして偶像礼拝をしている者たちに対しての言葉を神様はお語りになったんですけれども、虚しいよと。42章からはこの国々に対しても救いを与えてくださる神様の御旨が書かれています。イスラエルにとっての神のみならず、異邦人、その国々や島々、地の果てに至るまで神様の素晴らしさが、神様の良さが伝えられていく予言が書かれているんですね。見よ、私の支える私のしもべ、私の心の喜ぶ私が選んだもの、私は神の彼の上に私の霊を授け、彼は国々に公義をもたらすと。見よと言ってます。見よっていう時はね、おお見て見てってこういう、あのちょっとね、あの見よって言うと日本語だとあってなるけど、見なさいっていうこういう感じで注意を引き寄せてるんですね。私のしもべ、私の支える私のしもべ、あれイスラエルのことじゃないって思うかもしれませんが、読み進めるとイスラエル自身じゃないんですね。後で出てきますね。あなたを見守り、6節にあなたを民の契約としてって、このイスラエルの民の契約となる方だって言うんですよ。だからイスラエル自身ではなくて、ここはメシアなんですね。イスラエルのメシア、キリストなんです。つまり言い換えると、イスラエルを代表している方としてキリストが来てくださったということなんですね。イスラエルの理想として神のしもべとなってくださり、イスラエルが神に選ばれて神に支えられたように、この方も父なる神に支えられて選ばれて地上を歩まれたんですね。一節を見ると、この言葉を父なる神がイエス様がバプテスマを受けられた時に話されました。これは私の愛する子、私はこれを喜ぶとですね。この言葉を使われた。そして2節には、彼は叫ばず声を上げず巷にこの声を聞かせない。彼は傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなく、誠をもって公義をもたらす。彼は衰えずくじけない、ついには地に公義を打ち立てる。島々もその教えを待ち望むとね。先ほどクロスに対して、このことごとく地の、いろんなところに行って支配される姿があった、けれども、こっちはね、対照的ですね。この選ばれたしもべは声も上げない、巷で声も聞かせない、傷んだ足でさえ折ることはない、弱い者に寄り添っていく力ですね、肩ですね。 で力ではなくて、ま、あの力を持ってるんですけども、まことによって抗議、その神様の良さとか素晴らしさとかそういうものですね、もたらすと、こういう形で国々に対して広げてってくださる、ご自分の義を広げてってくださるっていうんですね。で仲介書の中で、ある仲介にこう書いてありました、この、傷んだ足を折ることもなく、くすぶる刀身を消すこともなくというところですね。これ以上、それ以上折らないで放っておくとか、くすぶっているのを消しはしないか、消しはしないが放っておくとかというのではなく、傷んでいるものを立たせ、消えかけている刀身を新たにして、炎をかっかと燃やす、積極的なことを言いたいわけです。意味わかりました？この弱っている、消えそうになっている、折れそうになっている人について、触るのが仏みたいなね、あのなんかそういう言葉あるじゃないですか。あの放っておくとか、このいたあのなんかこう、じゃあ知らぬが仏か、間違った。触るが仏じゃないね。知らぬが仏か。まあそれでもいいや。あの放っておくってことですよ。要はなんでこれはちょっとなんか触っちゃったらなんか消えちゃうんじゃないかとかね。ではなくて、細心の注意を払って、そして寄り添って、そしてくすぶる刀身であれば本当にカッカと燃えるようにまで励ましていくということです。それによって神に立ち返ることができるようにするということなんです。でこれがイエス様なんですよ。ここの箇所が引用されています。マタイの12章ですね。多くの人を癒されたけれども、ご自分のことを人々に知らせないようにするようにと彼らを戒められたと。だからイエス様は力ある方で、もうこの王として崇められておかしくなくて、その機運があった時にみんなが広めようとした時に無理に言わせなかったんです。私のことを言うなと。なぜかと言ったら、そういう弱った人とか、そういう倒れそうになっている人とか、消えそうになっている人とかのところに寄り添って、さらにその人たちを神に立たせていくことができるようにしていくために、あえてそれをストップさせたんですね。そういう方であって、そして次に5節です。あ、ごめんなさい、その前にちょっと話したわけだから、まあいいかな。そうですね、5節いきましょう。天を作り出し、これを引き延べ、地とその産物を押し広め、その上の民に息を与え、この上を歩む者に霊を授けた神なる主はこうおせられる。私主は義を持ってあなたを召し、あなたの手を握り、あなたを見守り、あなたを民の契約とし、国々の光とすると。こうして盲人の目を開き、囚人を牢獄から、闇の中に住む者を獄屋から連れ出す。私は主、これが私の名。私の栄光を他の者に、私の栄誉を刻んだ像どもに与えはしない。先のことは身をすでに起こった。新しいことを私は告げよう。それが起こる前にあなた方に聞かせようと。天と地を作られた方じゃなくて、人間に命を与えて地の産物を押し、だから人間に生きている源になっておられるという方ですね。でさっきとこのメシアとですね、メシアに対しても、このイスラエルに対してと同じですね、義を持って召されて、その手を握って見守ってくださっていると。でこれがイスラエルの契約となってくださるんです、この方が。でこれ新しい契約を神様はイスラエルとユダに対して結んでくださいました。ご自身の血を流したことによって、それだけでなくて国々の光となってくれるっていうんですね。これ何かって言ったら、暗闇の中に生きているって言うんですよ。神から離れた状態で罪によって遠くに引き離されている、神とは関係のないところにいる、そういう人たちに対して光となってくださるという、さっきのね、この寄り添う働きによってそれをしてくださるんです。で具体的には、盲人の目を開けるとか、囚人を牢獄から連れ出すとか、闇の中にいる者を獄屋から連れ出すって、これをしてくださるんですけど、イエス様はしてくださいました。盲人の目を開かれました。囚人というのは霊的に悪霊に縛られている者たちに解放を与えてくださいました。かつ暗闇の中にいる者を獄屋から連れ出す、黄泉に下ったはずの者たちを生き返らせました。ヤイロの娘であるとか、 ナインにいるあのヤモメの息子であるとか、ラザロですね、ラザロじゃない、いいのか、ラザロでいいのか、マリアとマルタの兄弟ね。だから文字通りの暗闇から救い出されて、救い出してくださって、こうやって神様はご自身が生きておられることをお示しになり、またイザヤがここで予言をすることによって、私こそが神であると神様は言われているわけなんです。初めからこれを告げているよと。新しいことって書いてるでしょ、前例がないことなんです。でね、私たちはね、疲れてしまったり恐れたりするっていうのは過去の事例があるからなんです。前例があるから、過去にこういうことが起こったからまた起こるんじゃないかっていう恐れがあるんですよ。だから恐れがあると自分で自分を守ろうとするんです。だからさっきの互いに助け合おうと言ってね、そしてなんか偶像作っちゃうじゃないですか、この形のあるもの、人間で、これをやってしまうんです。けれども新しいんですよ。今までの前例のないことを神はしてくださることを神は望んでおられるんです。だから38年間足苗で、そのベテスダの池で、そこで癒されようと思っている人に、治りたいかってイエス様聞かれた時に、彼何て言いました？誰もこれを、私が水の中に入ることができるようにしてくれた人がいないから、この水がかき回された時に入ることができないので、って治りたいって言えばよかったのに言わなかった。過去に縛られてるからね。しかし起きなさいと、床を取りなさいってこうイエス様が言われた新しいことを神は行ってくださるんです。皆さんにも行ってくださいます。私にも行ってくださいます。そして主に向かって新しい歌を歌え、その栄誉を地の果てから海に下るもの、そこを渡るすべてのもの、島々とそこに住むものよ、荒野とその町々、ケダル人の住む村々よ、声を上げよ、セラ。ごめんなさいね、11節あ、声を上げよ、セラに住む者は喜び歌え、山々の頂から声高らかに叫べ、主に栄光を期し、島々にその栄誉を告げ知らせよ。主は勇士のようにいでたち、戦士のように激しく奮い立ち、時の声を上げて叫び、敵に向かって威力を表すと、ここで賛美をしている、新しい歌を歌ってるんですが、新しいことを神が行ってくださったので、その歌がなんかマンネリのように歌うのではなくて、本当に神様の新しいものに触れたことによって出てくる歌なんですよ。まあ、同じ歌詞かもしれないけれども、そうやって歌っている、その歌っている人たちが見てください、島々、海に下る全ての人、さっきのね、暗闇の中にいた人たちですよ。本当だったら偶像礼拝やってる人たちですよ。そういう人たちが主なる神様に出会って喜んでるし、しかもね、ケダルは、これね、以前出てきたんですよね。どこだったっけな。21章の16節と17節で、アラビアのこの南のところにいる人たち、アラビア半島の、このアラビア半島にいる人たちに裁きの宣言がされてるんです。で、セラはエドムのところにあるんですけど、エドムに対しても徹底的な裁きが、34章の6節7節に書いてあります。永遠の裁き書いてある。つまり神様はそのような裁きを宣言している人たちの中から救いを、贖いをされようとしておられるんだということであります。いいですか。とても大事な話をしています。多くの人が宿命的な、運命的な考えを持っています。呪われているとかね、これはダメなんだとかね、で神からもそう宣言されているわけじゃないですか。しかし神は滅びることは望んでいらっしゃらないんです。神は救おうとしておられるんです。本来ならば偶像を拝んでいるような人たちのところにも、その刀身をくすぶるのを消すこともないような形で触れてってくださって、接してってくださって、届いてくださって、そして彼らが救いを得ることができるようにしてくださるんですね。諦めてないんです。最後いきますよ。 主は勇士のように出立ち、戦士のように激しく奮い立ち、時の声を上げて叫び、敵に向かって威力を表す。私は久しく黙っていた、静かに自分を抑えていた。私は子を産む女のようにうめき、激しい息遣いであえぐ。私は山や丘を荒らし、そのすべての青草を枯らし、川を乾いた地とし、沢を枯らす。私は盲人に彼の知らない道を歩ませ、彼の知らない通り道を行かせる。彼らの前で闇を光に、凸凹の道を平らにする。これらのことを私がして、彼らを見捨てない。長蔵に、より頼み、中蔵に、あなた方こそ私たちの神々というものは退けられて恥を見ると。今この救いの技が10節から13節に書いてありましたけれども、ここにあるように神様は戦われる方なんです。そして裁きを行われる方です。イエス様の再臨です。敵に対しては叩かれるんですけれども、盲目の者は目を開かしてくださると、暗闇から光へと移してくださると、目に見えなかったものがこうやって歩くことができるようにしてくださるんですね。この2つの道が私たちに用意されているということになります。で、偶像を礼拝する者は退けられますけれども、この誠の神に出会う人たちには神様は慰めを与えてくださいます ですね。ですから私たちが、このことを自分自身に当てはめて、暗闇から光の中に神様を入れてくださることを信じ、同時に周りにいる人たちですねにも光が神様は、与えることを願っておられるということを知ってください。あるいはこう自分のやり方にしがみついていって偶像を拝んでいってしまうと同じようなことをしてしまう。これを、どっちかの道なんだよと教えておられます。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして、この、内容のたくさんある、この豊かな慰めの、言葉を与えてくださって感謝いたします。主よ、どうぞあなたがここにいる一人一人の兄弟姉妹に新しいことを行ってくださいますように、上からの聖霊を与えてくださり、そこに木とそして実を結ばせることができるように、アブラハムを信じるこの信じる者が祝福され御霊が与えられるというその約束を本当に実現してくださいますようによろしくお願い申し上げます。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。